さあ今週も始まりましたけどもね、まあ、世間はゴールデンウィーク、ということでね、潤さん今年はね、なんか全然、全然でもないけども結構、
結構余裕があると思うでしょ、それはあのライブを入れてないっていうのは入れられない理由があって、
はいはいはい、
あのアンディが、5月に来る予定だったんですけども、
はいはいはい、
ちょっと来れなくなってしまって、それで浮いてしまったっていうのが実情ですね。
クリストファークロスに
クリストファークロス
が泣き疲れて、
そう泣き疲れてなんか全米ツアーでちゃんと空港、あの航空券を取っといてくれたんですけども、こっちまで来る、
まあ、それは行かざるを得ないです。
まあね、そうね、まああちらの方がねお金になりますからねこっちより僕も
海外ツアーって結構お金になるでしょうね。
なるって言ってました、
なんかちらっとそういう外国ツアーやってる人の話を聞いたけど、ワンツアー行くとかなりな蓄えになる、
そうね、
ね、ワールドツアーが特に、だツアーワールドツアー1回行けば、まあ、1年ぐらい食えるぐらい、
まあそこまでは行ってないと思うけども、ただサポートメンバーだからね彼の場合はね、そこまで行かないと、
でも、まあ、ミュージシャンにも
かなりいいと思いますよ、
そうですか、まあ、その、ね、空いたスケジュールでユンさんは何をしていたかというと、ま
あ、レッスン三昧ですよね。それとあとはその29日に、僕は上田の観光大使なので、上田のお祭りがあって、そのお祭りで、その今度あの新しくあの市長が変わりまして、今までモタイさんという市長からですね、土屋さんという市長に変わって、そのお披露目もあってね、会食会に出てくれっていうふうに、そんなそう誘いがあったので、行ってまいりました、
変わったからって特に何が変わった、
まあ、何が変わったわけじゃないけれども、でもそのあれですよ、なんか上田のお祭りってなんでこんな人が湧いてんだろうってぐらいに人が来てて、あのまず朝からね、あのディズニーパレードがあったんですよ。
なんでディズニーなんですか。
それはいや分かんなくて、それで市長にこれ何なんですかって聞いたらいやうちは何も金出してないんだよ、ディズニーが宣伝のために、
まあ、人がたくさん
来て、そうたくさん来て踊ったりなんかして、
面白いです
ね、ミキマスが来たりなんかして、沿道がすごい人でね、もう全然もう歩けないどころかね、もうトイレも行けないとか、ね、もうすごい本当に
それもちょっとなんです
よ、すごかった、それでそんなことがあったりですね、あとほらあそこはあの真田丸、
真田丸ですよね、
でしょ、でそれがまだ引っ張ってきてですね、草刈正雄が馬に乗ってきたんですよ。
え、本人が、
本人が
それまたすごい、
馬に乗って
それはまた、ま、
町中練り合う歩くっていう、
すごいですね、
草刈正雄、草刈正雄はなんか特別観光大使
草刈正雄
名誉観光大使、
そうなんだ、
あとなんか他に 何人か来てましたね、
はいはい、
あの俳優が、
あ、そうなんだ、すごいですね、
僕は全然ほら見てないから分からない、
まあ、なんか上田氏ってすごいそういうなんかプロデュース能力がすごくありますよ、
まあでもね、まあ2年も経って、終わってから2年も経ってんのに、
だから逆に終わってからが勝負じゃないですか、やってる時はね、まあ、当然人来るだろうけども、
ね、
ね、終わった途端人がガラッと来なくなっちゃうと、やっぱそれはそれでも
そうですね、まあ、
そこから先ですよね、やっぱりね、
来てて、
僕そういえば会津若松行ってきましたよ。
あ、そう、
先々週、
はいはい、どうですか。
会津若松良かったですよ、すごい、ちょうどね桜がね満開の時だったんですよ。あのなんだっけ、あのお城、なんとか城、
会津若松じゃなくて、
じゃあ何城だったっけ、まあなんとか城ですよ、ね、有名、皆さん知らないですかね、
はい、私ちょっと
あとね喜多方、
喜多方、
喜多方も桜綺麗でした。
あ、そうなんだ、そうか、桜がちょうど満開の頃か、
そう、で東山温泉とか行ったんですけど、結構良かったですけどね。
あ、そうですか、それはねプラット、
プラット
混んでなかった、
ね、桜の名所とかやっぱすごい混んでました、ね、
ゴールデンウィーク中に行ったの。
いやいや、もう終わってから、
終わってから、
あ、終わってから始まる前、
始まる前に、
はい、ちょうど良かったですね、4月の終わりぐらいだったんですけどね、
そうですか。
あとついでにあの裏磐梯とかあっちの方も行ってきたんですけど、
車で行ったんですか、
五色沼とか、いや電車で行ったんですけど、本数があまりにも少なくて、なんだか磐越西線とか1日4本ぐらいしかなくて、わずか会津若松から喜多方行くのにもう電車乗り遅れたら大変なことになるみたいな感じ、
あ、そう。
そうそうそう。あそこやっぱ車の方が便利ですね、うん、動きは。
結構でも、うん、電車の移動って多いよね。
そうですね。
ね、うん、電車好きなの。
わりかし電車好きなんですよ。うんうんうん、よかったですもんね。という感じでね。うん、5月はジュンさんはどんな動きなんですか。
5月は結構、
地方はあんまないですか。
うん、地方はありますけど、あるとすれば滋賀県の大津。
あ、大津ね。
琵琶湖畔
でのあたりもいいですよ、ね、
コンサート。
ね、
ボルツブルグっていうね、はい、ドイツの町の姉妹都市なんです。
あ、そうなんですか。
だからボルツブルグっていうレストランがあって、ドイツレストランがそこでやるんですよ。まさに湖畔なんです。
あ、うん、でも確かにちょっと似てる雰囲気あるんじゃないですか、あのあたりと。
あんまでも似てるのかな、ちょっと分かんないです、
ね。クラシックじゃなくてザルツブルグって言うとね。
あ、ザルツブルグじゃなくてベルツブルグ。
あ、ベルツブルグ、
うんうん、ザルツブルグは違います。そこは全然違う、
ね、どこですかベルツブルク。
知りません。
大津の知らないで言ってんですか。
知らないです。知らないで言ってって、だって僕大津の人じゃないから。
ベルツブルクって聞いたことないな。
うん、なんか、ね、だから湖があるんじゃないかな、多分。なんかそんな
適当ですね。それっぽいんじゃないかな。
まあね、そうですね。
なるほどね。それはどんなメンバーなんですか、うん、今回。
じゃあ、あの、田坂海部ちゃん。
ああ、なるほどなるほど。まあ、彼女は京都です
もん
ね。
あ、そうそうそう。うん、あのね、大津ってさ、なんかこう、うん、なんかちょっとあの全然京都とは関連性なさそうに見えるけれども、
はいはいはい、
なんと2駅なんですよ。
そうです、近いですよ。
20分ですよ、
ちょっ
と。え、10分。
10分、あ、そう、じゃあもう隣じゃないですか、
ね、隣ですよね。だけど京都の人は認めない ね、大津の人は京都って言って
る。ああ、そうそうそうそう、あそこは京都じゃないって言ってる、う
ん、でもね、日本の歴史を紐解くと、うん、京都よりも大津の方がというか琵琶湖湖畔の方が古いんです、うん、歴史が。
ああ、そうでしょうね、だって近江商人、
ね、そうでしょ、もう古からありますからね。
うん、
近江っていうのは、
うん、
あの今近い、
ん、近い絵ですよね。
絵でしょ、うん、昔は大きな海って書いた。
ああ、そうなん
だ。あそこは海だと間違える、古来の人は。それであそこ近江、大きな海、それが近江になった。
へ、
であそこはなんか世界でも有数の多分6番目かなんかに、
うん、
あのできた湖、
世界で6番目
に。そうそう、なんかすごく古いんですよ。
あ、そうなんだ、うん、へ、
でもあれは実は湖じゃなくて川なんですね。
え、川なんですか、
うん、
どっから流れてきてるんですか。
だからあの実は日本海から、
うん、
その、日本海に通じて、それからあのあとはあのあそこ大阪の何川でしたっけ、うん、淀川に通じて繋がってる。だから大きな川なんです、あれは。
なるほどなるほど、
と言ってました。
あの、なんだっけ、あそこから水引いてるんですよね、京都は全部。
あ、そうですね、うん、そうそうそう、
ね、そう、琵琶湖疏水ですよね、うん、あれもすごい技術ですよね、
うん、ね、昔からね、
そう、
うん、
ね、
あそこ結構面白くて、あのミシガンっていうね、
はい、
遊覧船があって、
はいはい、
そこで遊覧船乗ると結構中でショーやってたりなんかして面白いんですよ。
あ、そうまたマニアックなね、その地理の時間面白いですよ ね、ね、なかなか知らないことが出てきます、
うん、でも本当にね、遠くてね、うん、あの前あの木の本、あの長浜っていうのはね、ご存知でしょうか、長浜市っていうのがあって、うん、それはどちらかというと、琵琶湖の 上の方、
はいはい、
北の方にある、
うんうんうん、
もう日本海に近いところ、
で
そのさらに上のところに、うん、木の本っていうね、はいはい、場所があるんですけども、うん、そこはね行くとね、
うん、
ほとんどね江戸時代見た目が、と明治時代という感じで、もう古い家屋とかそういうのがずっと残ってんの。それみんな住んでる。それでね、これどうしてこう残したんですかって言ったら、残したんじゃなくて、
うん
うん、残っちゃったみたいな。
残っちゃった、
うん、要は、うん、その街道から外れちゃって、
はいはいはい、
それであのそこは栄えなかった。だからそのまま沈んじゃったんです。そこはだけども沈んだから新しく活性化できなかったから、そのまま残ってそれが今や歴史的な産物になって、
面白いですね。
面白い。だからあのでもそれは同じようなことを全国各地であって、例えば信州で言えば雲野宿なんていうのも、そのいわゆる街道バイパスを作っちゃったがために、北国街道が全然そのみんな通らなくなっちゃって、通らなくなってそこ錆びれる、そうするとみんなお金がないから改造できない家を建てられる、そのまま住み続けるしかない。でそれが残ってるから、
はいはいはい、
だから今やその遺産 になって、
かえって歴史遺産として
今、そう今観光客がたくさん来るというね、皮肉な。
だから逆に開発されてる方が逆にね、今人がね、どこ行っても同じような風景になっちゃった、
同じになっちゃったし、だからそういう残ってるっていうことは大したことでね。まあ実はあのそれで去年、今年だ、
はい、
そこでコンサートを僕やったんですよね、はいはいはい、そこであんまり木の本の素晴らしさっていうのを知ったんですけどね、
知らないですね本当にね。
サラダパンっていうのは有名なんですよ。
サラダパン、
うん、
何ですかそのサラダパン。
あのね、そこにコッペパンの中に、たくあんを刻んでマヨネーズであえてるのが入ってるの。それが全国的に今なんかブームになっちゃって。
そうなの、うん、本当ですか、うん、
これね、
誰も知らないですよ。
いやいや知ってますよ。
全国的にブームになってるんですか。
いやそう、まあ、全国的に、ね、全国的な一部のブームになってますね。
ということらしいです、ね。そうなんです、うんうん、サラダパン、
はい、
たくあんとなんです
か。たくあんとだからマヨネーズがあえてある、
うん、微妙にあんま美味しそうじゃないような雰囲気なんですけど、
ね、あのね、あんまり美味しくなかったです。
なんなんだそれ。
でもなんかみんなはね、なんか大事そうに食べてるんですよ。
何も珍しいだけなんです。
うん、なんか極物って感じがしますね。
面白いです、ね。
うん、
まあなかな
かね、ぜひねあちらの行ったらサラダパン、
サラダパン食べ
る、ぜひね、あの何かで調べてあの、はい、グッてみると、
うん、
きっとサラダパンって言ったら出てきますか、木の元、うんうんね、ぜひ調べてみてください、ね、
皆さんいろいろ今年行ってください。僕結構今年は時間がたっぷりある、
ぜひ、
知らない日本のいろんな
場所とかね、
ちょっと、ディープなところ、
結構僕ディープでローカルなとこ行きますんで、ぜひとも、
いやなかなかね、でもそういうの知らないですよやっぱり、普通にガイドブックに出てるところしかみんな知らない
から
。
ああそうかもね、
ね、こう面白いですよ ね、はい、ということでまた再来
します、はい、よろしくお願いします。